では、今日はなぜですかというタイトルで6回目の講演です。村沢先生、よろしくお願いいたします。
誰でも長い人生において大きな試練や困難を通らされる時があると思います。そしてなぜこのような辛い思いをしなければならないのかと、その苦難の意味がわからないことが、なお一層私たちを苦しめることがあると思います。この人生に起こるさまざまな試練や苦難の意味について、今日、私自身の経験を交えながらご一緒に考えてみたいと思います。今日のメッセージを通して、少しでも皆様に希望と慰めが与えられることを願っています。で、まず私自身の経験談なんですが、ある方には何度も話しているお話なんですけれども、今から7年ほど前のことです。神様、なぜですかと訴えずには折れないことが立て続けに起こったことがありました。その始まりは2011年の2月の初め頃、長野教会で働いていた時のことです。ちょうど中学校3年生の息子が高校受験を目の前に控えていました。願書を書き、彼はあとは学校にそれを持っていくだけとなっていたのですが、そんな矢先、教区長から一本の電話がかかってきたのです。その内容は、札幌教会に転勤になったことを告げるものでありました。牧師には一般企業のように単身赴任が許されていないので、子供に一体何と言ったらいいのか。その夜、息子に希望していた高校へは受験できなくなったと告げました。そして、札幌に転勤になったと告げました。息子は一瞬びっくりしたような顔をしましたが、分かったとぽつりと言うのでした。私は、どうする、札幌の高校を今から探してみるか、それとも広島産育学院に行くかと尋ねました。広島産育学院というのは、教科が母体となっている全寮制の高校で、全国各地から大勢の子どもたちが集まっています。息子は性格的に少しおとなしく、一人でいることを好むタイプだったので、寮生活に不安を感じていました。ところが、息子は、分かった、産育に行くよと言ってくれたので、正直その時はほっとしたわけです。しかし、息子の本心を思うと申し訳ない気持ちでいっぱいでした。今後の将来にも少なからず影響を与えかねないその高校受験において希望を叶えてあげることができなかったわけです。すべては神様の御心であると頭では理解していても、主よ、なぜですかという思いが心の奥底に芽生えた瞬間でした。複雑な思いを引きずりながらも引っ越しの準備を始めたのですが、それから間もなくしてその引っ越しの準備が完全にストップしてしまう事態が起こったのです。それは東日本大震災でした。日本観測史上最大のマグニチュード9、死者行方不明者約2万人、想像を絶する被害に日本中が言葉を失い、深い悲しみと恐怖に襲われました。さらに追い打ちをかけるように福島原発が想定外の地震と津波によってついにメトルダウンを起こしたのでした。 チェルノブイリ事故とは比較にならない甚大な被害をもたらしました。この未曾有の大震災に引っ越しすらままならなくなっていきました。というのは、この東北道を車が通れなくなってしまったからです。実際私は体一つで札幌に行き、荷物が届いたのはそれから1ヶ月半も後のことでした。このような状況の中で、重い気持ちを引きずるようにしながら荷造りをしていると、一本の電話がかかってきました。なんとその電話は、誰からも慕われていた長老さんが、教会の長老さんが亡くなったという知らせでした。100歳まで元気に違いないと思うほど元気だった長老さんが突然亡くなるなんて信じられませんでした。病院に駆けつけると、奥様と警察の方がおられました。明け方、自宅の庭で倒れられ、奥様が発見した時はもうすでに冷たくなっていたということでした。主よ、なぜ教会の皆さんから慕われ元気だった長老さんがこんな時に亡くなるのですかと。息子のこと、地震のこと、引っ越しのこと、そして長老さんの死、私の気持ちはどんどんどんどん暗くなっていきました。病院の中で、葬儀の打ち合わせをし、本当に心痛な思いで家に帰りました。限られた時間の中で、しかもこのようなバタバタした状況の中で葬儀の準備をしていかなければならないというのは本当に大変なことでした。それでも準備するしかありません。ところが、とどめを刺すようにもう一つ大きな出来事が起こるのです。それはちょうどこの病院から帰ってきた時のことでした。一本の電話が携帯にかかってきたのです。それは実家からの電話でした。私は直感的に嫌な予感がしたのです。そしてその予感は的中しました。母親からの電話だったのですが、父親が癌になったという電話でした。引っ越しの準備だけでも大変なのに、息子の受験のこと、未曾有の大震災、長老さんの死、そして父の癌、わずか1ヶ月の間に次々に起こるこの試練、その瞬間頭の中が真っ白になってしまいました。部屋の中を見渡せば、引っ越しの段ボールが散乱しています。ぐちゃぐちゃな部屋を見ていると、心は一層落ち着かなくなって、私は思わず家を飛び出しました。そして当てもなく歩き続けたのでした。主よ、なぜですかと何度も何度も心の中で叫びながら歩き続けたのでした。もうどうしてよいかわからなかったのです。ところが、どれぐらい歩き続けたことでしょうか、突然神様が、上を見上げなさいと語られたような気がしたのです。困った時は上を見上げましょう。これはいつも私自身が教会の説教の中で語っていたことでした。八方塞がりの状態でも、まだ上は空いている、神様はいつもそこにおられますと。そして自分の力に頼ることをやめて、神様にすべてを委ねなければなりませんと、私自身がいつも語っていたことでした。いつも語っていたのに、一体自分は何をやっているのだ、まさに今がその時ではないかと恥ずかしくなったのでした。私は歩くのをやめて、その場で神様に祈ったのでした。主よ、助けてくださいって、絞り出すように、声を絞り出すように祈ったのでした。 主を助けてください。まあ短い祈りでしたけれども、不思議と心の中に平安が訪れるのを感じました。それはここ最近すっかり忘れていたような神の国の平安とでも言うべきものでした。そしてなんとかなるという信仰が湧き上がってきたのでした。まあ家に戻るとすぐに長老さんの準備に取り掛かりました。僧侶さんの葬儀の準備に取り掛かりました。そして前夜式、告別式と済ませていきました。それが終わると引っ越しの準備を再開しました。引っ越しに関してはいつ荷物が届くかわからないということでしたので、家内と子供たちは一旦実家に帰らせました。そして予定の日に荷物を出して、私は一人車に乗り込んで、長野から新潟港に向かって、そこからフェリーで北海道の小樽に向かいました。船の中はですね、震災に駆けつけていた北海道県警の方が大勢いて、少し異様な雰囲気でした。明け方の4時ごろ、小樽港に着くと雪がまだたくさん残っていました。とても寒かったのを覚えています。札幌教会に到着し、ガランとした誰もいない牧師館に入りました。そして神様に一人静かに祈ったのです。あなたが行けと言われた札幌教会に今着きました。あなたが特別な計画を持ってここへ召されたのだと信じます。なぜならば多くの犠牲を払ってこの地に来たのですから。だからどうぞあなたの栄光を見せてください、というふうに祈ったのでした。そして札幌教会での最初の安息日、教会の礼拝のある朝のことでした。今まで沈黙していた神様がついに動き出されたのです。父親は、まあ、その後その時入院していて、そして間もなく手術が行われることになっていました。でその安息日の朝、電話が母からかかってきたわけです。あ、手術のことかなと思って、その電話に出ました。すると母親はこう言いました。お父さんのがんが消えたのよ、というのです。口の中にできていたがんでした。2センチぐらいになっていて、リンパに近いということで、手術をするというのをとてもお医者さんは慎重に行おうとしておられたようですけれども、この手術が行われる数日前にこの細胞の検査をもう一度したところ、良性にすべて変化していたんです。そしてその出来物も次第次第のうちに小さくなっていたんです。それは本当に驚くべきことでした。札幌教会での最初の安息日の朝、神様はこのような奇跡を通して栄光を表してくださったわけです。いろいろな重荷を背負いつつ札幌の地に来たわけですけれども、万策尽きた、ただ天を仰ぐしかなかったとき、確かに神様がその御手を動かしてくださったのです。まだ誰もいないその教会の中で、その場でひざまずき、震えるような喜びと感動を持って、神様に感謝を捧げたのを今でも思い出します。 祈りによってがんが消えるという話は教会に長くいると時々聞くんです。しかしまさか自分の家族にそれが起こるとは思ってもみませんでした。苦しかった重荷がストンと落ちたような気がいたしました。わずか1ヶ月の間に立て続けに起こったこれらの試練を前に、私は自分の力の限界を感じました。そして神様を見上げるしかありませんでした。しかし今思えば神様はそれを待っておられたのだろうというふうに思うのです。神様にだけ頼ることを教えたかったのです。なぜならばその時神様は初めて大能の道からを持って私たちの人生に介入することができるからです。そして私たちはその時神様は本当に生きておられることを知るのです。ところで私などとは比べ物にならないほど辛い試練の中を生きてこられた水野源蔵さんという方がおられます。水野源蔵さんというクリスチャンの詩人です。彼は小児麻痺のために話すことができず手足も動かせません。彼にとっての唯一の頼りは優しいお母さんでした。しかしその母親さえも天に召されてしまった時こんな詩を作りました。主よ、なぜですか。父に続いて母までも御国へ召されたのですか。涙があふれて主よ主よとただ叫ぶだけで次の言葉が出てきません。主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。唯一の頼みだった母親までも天に召されたとき、主よなぜですかと水野源蔵さんは問いかけます。そしてその後主よ主よと叫ぶしかなかった。そのつらい叫びが聞こえてきそうです。しかし彼のこの詩の中で最も心に強く迫ってくるのは、主よあなたも私と一緒に泣いてくださるのですかという最後の言葉ではないでしょうか。多くの人が水野源蔵さんの悲しみと孤独を同情することでしょう。しかし心の奥にあるその悲しみを本当に理解できるのは神様だけなのです。神様だけが心の奥にある悲しみに触れることができるのです。ある人が次のように言っていました。人間は心の奥に誰も入ることのできない部屋を持っている。その奥の部屋に悲しみも苦しみも悩みも不安も恐れもすべて押し込んでいて、誰からも理解されず一人震えて泣いている自分がいる。もし人間が神と出会うことができるとするなら、おそらくそこだろう。誰も入ることのできないその心の奥の部屋に神様だけが入ることができるのだ。そして震えて泣いている私を優しく抱きしめて一緒に泣いてくださるのだ。主よなぜですかと叫びながら、主よあなたも私と一緒に泣いてくださるのですかという言葉の中に水野源蔵さんの信仰がにじみ出ているのです。なぜこのようなつらい悲しみが許されているのかわからない、わからないけれども主が自分のことを愛し一緒に泣いてくださるということはわかる。そのことだけが水野源蔵さんの慰めであり希望だったのです。聖書の中で イエス・キリストが涙を流されるというシーンが出てきます。それは優しかった親しかったラザロが亡くなり、家族や友人たちが悲しみに泣いているその姿をご覧になった時のことでした。聖書に次のように書かれてあります。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、イエスは涙を流された。イエスは涙を流された。イエス様はこのあと実際にはラザロを死からよみがえらせるという驚くべき奇跡を行われるのですが、それにもかかわらず悲しみのうちにいる人たちと共に涙を流されたのです。イエス様は私たちの悲しみを理解してくださる方なのです。そして一緒に涙を流してくださる方なのです。このイエス様が流された涙はラザロのためだけではなく、全人類に対する深い愛と憐れみに満ちた神様の思いが凝縮されているのです。死という現実を前に、人はあまりにも無力で、人間の愛は引き裂かれて泣く以外にどうすることもできなくて、そのような事実をご覧になってイエス・キリストは共に涙を流してくださるのです。また聖書には次のような言葉もあります。女がその血のみごを忘れてその腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。試練のただ中にあるとき、私たちは神様から見捨てられてしまったかのように思うかもしれません。しかし決してそうではないのだと。神様は私たちを忘れることがないのです。その試練の中で一番そば近くにおられるのです。その不安や恐れ、悲しみや悩みを通して、私たちはもっともっと主なる神様に近づくことになるのです。先の水野源蔵さんは、この悲しみの中にありながらも、実は最後にこう語っているのです。御言葉の真理が心に染みて、信仰が新たにされました。脳性麻痺になり、何の希望も喜びもなく、ただ植物のように生きる私でしたが、主イエス様の十字架に表された誠の神様の愛と救いに触れ、喜びと希望を持って生きることができるようになりました。日々主を見上げつつ、この喜びと希望を固く保って生きていきたいと願っていますと。主よなぜですかと人生の不条理を神に問いながらも、なお一層神を強く信じていこうとする信仰者の世界のなんと深いことかと思わされるのです。主よなぜですかと何度も何度も問いながら、その信仰が逆にますます強くなっていくのです。主よなぜですかと問いつつも、信仰が新たにされていくのです。そのような信仰が新たにされていくその渦中で、きっと何か奇跡が起きているのです。それを言葉にすることは簡単ではありませんけれども、心の深いところに確かに神様は触れてくださっているのです。ある青年の話です。一人の青年が進学校に牧師になるために入学してきました。彼は牧師の息子でした。父と同じように自分も 牧師として献身するためにこの神学校にやってきたのでした。しかし彼の父はすでにこの世にはいませんでした。彼が中学生の時に急死してしまうのです。それは彼にとって想像を絶する悲しみの始まりでした。父の死を母は悲しみ嘆き、日に日に痩せ衰えていきました。このままでは母親も死んでしまうのではないかという不安が彼の脳裏をよぎりました。そしてその不安は的中してしまうのです。最愛の母までも父の後を追うように亡くなってしまうのです。彼の心の中から喜びが消えました。その心は闇に閉ざされました。そして神の愛が信じられなくなってしまいました。主よ、なぜですか。彼は何度も何度も問いました。しかし神は沈黙されたのです。親族からは、お前は泣いてはいけない、小さな弟たちの面倒を見なければならない、辛いだろうけれどもここで涙を見せてはダメだと言われたそうです。まだ中学生ですよ。彼は両親の死後一度たりとも人前で涙を見せることはありませんでした。両親の死から3年ほど経ったある日、彼は教会主催の青年大会に参加しました。講師の先生は亡くなった父親のことをよく知っていました。だから彼のことが気になって仕方ありませんでした。でも彼は賛美歌を歌うときもつまらなそうにしているのです。他の青年たちと楽しく交わろうとするその姿もあまり見かけることができませんでした。そんなある晩の集会のことでした。この牧師は、青年たち一人一人に祈るという時間を持ちました。一人一人の青年にこの牧師が祈っていって、そしてついにこの彼の番になったんです。この牧師はこの青年、彼になんと声をかけて、そしてなんと祈ってあげたらいいのか迷いました。そこで心の中で、神様、彼になんと祈ってあげたらよいのでしょうかと、知恵の言葉を与えてくださいと祈ったそうです。すると主はその祈りにすぐに答えてくださって、この牧師の心の中にこうささやきました。彼を抱きしめてあげなさい、そのように言われたのでした。それで牧師は言われるままにこの青年に、君のことハグしていいかいと言ったのです。突然牧師からハグしていいかい、抱きしめていいかいって言われて、彼もさすがにびっくりした顔をしましたけれども、嫌ですとも言えずにこううなずくと、この牧師は力強くこの青年をぎゅっと抱きしめたのでした。するとしばらくして彼は咳を切ったように、うわと泣き出したのでした。今まで我慢してきた涙がいっぺんに溢れてきたかのように、彼は大泣きしたのでした。次の日、彼はまるで人が変わってしまったかのように明るく元気になっていたのです。賛美歌も一生懸命歌っている姿を見かけました。牧師も あまりの変わりようにびっくりして、きっと何かあったんだなと思いました。すると彼の方から近づいてきてこう言ったのです。先生、昨日先生が僕を抱きしめてくれた時、その瞬間不思議な幻が見えたんです、というのです。どんな幻を見たの？と尋ねると、イエス様の幻です。そしてイエス様の横にお父さんとお母さんが微笑みながら寄り添うように立っていたんです、と彼は答えたのでした。神様は彼にイエス様と共にいる両親の姿を幻で示してくださったのでした。幻ですから、それが現実のことかどうかは分かりません。でも彼にとっては本当に慰めに満ちた幻だったのです。なぜ神様が両親を召されたのか、その理由は今でも分かりません。でもイエス様と共にいる両親の姿を幻のうちに見たときに、彼の心の奥で何かが解決したのです。そして神様の愛を信じられなくなっていたこの青年が、神様の愛を伝える伝道者へと変えられていったのでした。この世には理解できないことがいくらでもあるのです。しかし私たちはすべての理由を知らなければならないわけではないのです。私たちはただそれでもなお主はそば近くにおられて愛してくださっているのだと、悲しみの中で不安の中でただ主よと叫ぶしかないような状況の中で、主の愛に触れられてそれがわかる、そのことだけで実は人は救われていくのです。アメリカ人のジャネットさん、ここに来られて皆様の前で素晴らしい証をしてくださったので覚えておられる方もあるかもしれません。ジャネットさんは、牧師であったご主人を若くして亡くされました。プールに沈んだまま浮かんでこないそのご主人を2歳の男の子が発見したのでした。突然の夫の死が信じられず、翌朝目が覚めた時は悪い夢でも見ていたのではないかと思ったそうです。しかしベッドの横にいたのは夫ではなく小さな息子で、本当に夫が亡くなったのだと実感させられたのでした。ジャネットさんは毎朝起きると1日1ページずつ1ページずつ読むことができる短いこの聖書の読み物を読むことを日課としていました。そしてその読み物を読んでお祈りをしてから1日を始めるのでした。しかしその朝はとても読む気持ちにはなれなかったのです。涙をずっとこらえながら葬儀を行い、すべてが益になるという聖書の御言葉にすがって彼女は耐えました。涙をこらえたのです。しかし10日目になった時についに我慢ができなくなって、彼女は泣き崩れました。すると心の中に神の声が聞こえたのです。朝の読み物を読みなさい、朝の読み物を読みなさいと神様が語られるのです。気が進まないままその日のページをめくってみたものの、やはり読む気がしないのです。それでそれをそのままひっくり返して別のところに行きました。ところが一旦その場から離れたのですけれども、再び 朝の読み物を読みなさいと神様が強く強く語りかけてきたそうです。あまりにも強く神様が促すので、もう一度この読み物を手に取ってみたのです。そして開いてみると、まあその朝その日の分のページを逆さまにして机の上に置いたはずなのに、それをもう一回こう見てみると、なんとその日ではなくて、ご主人が亡くなった次の朝の一番読みたくないその日のページになっていたんです。だから一瞬、あ、このページは嫌だと思いました。ところがそのページのタイトルが目に飛び込んできたのです。そこにはこのような感じのタイトルが書いてあったんです。神様があなたの夫となる。まるで神様がジャネットさんの夫が亡くなるのを知っていて、優しく語りかけてくださっているかのようでした。ジャネットさんのご主人がなぜ亡くなってしまったのか、今でも誰にも分かりません。しかし神様が見捨てられたのではない、今も生きて働いておられることは分かる。ジャネットさんは、まあ、少しずつ元気を取り戻していきました。そしてその後やはり同じように牧師さんと結婚し、今は世界総会の牧師夫人会長として、牧師会長夫人として、まあ、世界中を飛び回り、またこの有野台の教会にも来てくださって、神様の素晴らしさやお祈りの素晴らしさを教えておられます。エレン・G・ホワイトという人の書物の中に次のような言葉があります。私どもは神が私どもを扱いたもう方法、またなぜそうしたもうのか、そうしたもうかという身旨を理解して、無限の道からに限りなき愛と憐れみが結びついているのを認めることができます。そして私どもの益である限り神の目的を知ることができますが、それ以上は全能者の御手と愛の御心に一任しなければなりません。このように書いてありました。それが私たちの益となる限り、神様がなぜそれをなさるのか、それを神様は教えてくださる。しかしそれ以上のことは神様の御手と愛の御心に私たちは一任しなければならない。神様にすべてを委ねなければならない。ここに信仰が必要なのです。しかし神様にすべてを委ねたとき、想像を超えた平安に包まれるのです。主よなぜですかと問いたくなるようなことがあったとしても、それでもなお神様を信じ続ける、この深い信仰の世界の中にこそ全き平安があるのです。そこに一緒に泣いてくださる主がおられるのです。私たちは主をなぜですか、なぜこんなことが起こるのですか、思うようなことが確かにあるのです。神様を信ずれば全てがバラ色になるわけではないのです。しかし必ず意味がある。そして神様が共に泣いていてくださる、そのことをまず今日主は語っておられました。明日はまた全然違う話なんです。明日は信じれば奇跡が起こるという話なんです。実際私は牧師になって もう本当に不思議な経験をたくさんしてきました。明日紹介できるのはその中のほんの一部ですけれども。なぜかと問いたくなることもあれば、また同時に神様の圧倒的な奇跡の前に震えるような経験をさせられることもあるのです。まあ、私の父が癌が消えたというのはまさにそのようなことでしたし、まあ、あのような大きな地震があったから息子が希望の学校ではなくて神様の学校に行くようにと、まあ、神様は導かれたんだなって思ったらすごく、意味があるなと思いましたし、全ては後付けかもしれませんけれど、無理やりそう思っているのかもしれませんけれども、でも神様は一人一人にご計画があって、全てに意味があるのは間違いないのです。一言お祈りしたいと思います。もし皆様の中に神様なぜですかと、なんでこんなことが許されるのですかという思いが、何か今そのような状況の中にあるならば、一緒に心を込めてお祈りに加わっていただければというふうに思います。天の父なる神様、突然試練や辛い出来事に襲われるとき、どうしてよいかわからなくなる、そんなことが私たちにはあります。辛くて辛くて苦しくて、神様なぜですかと、人知れず涙を流している人もいるかもしれません。試練そのものも確かに辛いのですが、なぜこのようなことが起こるのか、その理由がわからないことが辛いことも多いのです。でも神様はその人と共にあり、私たちの苦しみや悲しみをすべて理解してくださっています。そして聖書が語るのは、一緒に泣いてくださっているということでした。私たちはすべての出来事の理由について知らずされているわけではありません。知らない方が良いものもあって、それは神様の御手の中に隠されているのです。私たちに理解できることは、ただ神様を信じてすべてを委ねるだけです。今神様になぜですかと問いかけながら一人涙されている方があるかもしれません。神様、どうかその人のそばにいてくださって、慰めを与えてくださって、力づけてあげてください。そして理解を超えたところの解決を与え、これ以上悲しみと苦しむことのないようにしてあげてください。悲しみも苦しみも、すべてが希望に満ちた喜びへと変えられていくようにしてあげてください。この祈りを尊き救い主イエス・キリストの御名によって